マタイによる福音書9章18節から、イエスがこのようなことを話しておられると、ある指導者がそばに来てひれ伏して言った。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。そこでイエスは立ち上がり、彼について行かれた。弟子たちも一緒だった。するとそこへ、12年間も患って出血が続いている女が近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れた。この方の服に触れさえすれば治してもらえると思ったからである。イエスは振り向いて彼女を見ながら言われた。娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。その時彼女は治った。イエスは指導者の家に行き、笛を吹く者たちや騒いでいる群衆をご覧になって言われた。あちらへ行きなさい。少女は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。群衆を外に出すと、イエスは家の中に入り、少女の手をお取りになった。すると少女は起き上がった。この噂はその地方一帯に広まった。この主の日の礼拝の説教題、信仰があなたを救ったは、マタイによる福音書9章22節から示されました。新共同訳新約聖書の16ページになります。20節で、12年間も患って出血が続いている女性が近寄ってきて、後ろからイエス様の服の房に触れます。それは21節にありますように、この方の服に触れさえすれば治してもらえると思ったからです。するとイエス様は振り向いてこの女性を見ながら、22節の後半でこう言われます。娘、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救った。イエス様はこの女性の長く続く病気を癒してください。病気による社会的な偏見から解放してくださいとの願いを信仰と呼んでくださいます。イエス様を救い主キリストと信じるとまではいかなくとも、イエス様を信頼してこの方の服に触れさえすれば治してもらえると思うのも信仰と呼んでくださいます。イエス様は私たちの信頼に必ず応えてくださるお方です。病気による苦しみや罪の生み出す苦しみから私たちを解き放ち、ついには死によって命が失われてしまう滅びから私たちを解き放ってくださいます。神様の御国において実現される救いの中に私たちが入れられるために、イエス様が求めておられるのはイエス様を、そして神様を信頼することです。イエス様を信頼してどうしても実現してほしい切なる願いをお委ねすることなのです。 与えられました聖書の箇所、マタイによる福音書9章18節以下をご覧ください。ここにはイエス様が亡くなった少女をよみがえらせた出来事の途中でイエス様の服の房に触れた女性の病気が癒された出来事が記されています。病気は私たちを苦しめ、私たちの命を脅かします。死の力に私たちは抵抗することはできません。しかし全能の父なる神様の独り子であられる主イエスの権威と道からは病気や死に打ち勝たれ、私たちを体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださいます。ある出来事の間に別の出来事が挟まれているのをサンドイッチ構造と言います。ここに記された2つの出来事はマルコによる福音書5章21節から42節とルカによる福音書8章40節から56節にも記されています。それらの記述に比べますとマタイによる福音書は3分の1ほどの長さになっています。マルコやルカに比べると劇的な要素がなくなり簡素にされることで、マタイでは主イエスの御言葉にはっきりと焦点が合わせられているのです。また与えられました御言葉を含む9章の18節から38節をご覧いただきますと、癒しの奇跡が3つ続き、最後に群衆を深く憐れまれる主イエスのお姿が記されています。37節と38節で主イエスは弟子たちに収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいと言われます。そして実章では12人の弟子の選びと派遣が記されています。主イエスの救いの御業が弟子たちの派遣によって引き継がれ、新しいイスラエルであるキリスト教会の伝道の働きへと受け継がれているのです。18節でマルコやルカでは会堂長とありますが、指導者はイエス様のそばに来てひれ伏してこう言います。私の娘がたった今死にました。でもおいでになって手を置いてやってください。そうすれば生き返るでしょう。それはその前の14節から17節でバプテスマのヨハネの弟子たちと断食についての問答をしている時でした。イエス様は17節で新しいブドウ酒を古い皮袋に入れる者はいない、そんなことをすれば皮袋は破れブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになる、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだと言われました。イエス様がこのようなことを話しておられるちょうどその時、父である指導者はイエス様の娘を生き返らせてほしいとの切なる願いを伝えたのです。そこでイエス様はファリサイ派の人々やヨハネの弟子たちとは異なる全能の父なる神様の独り子としての権威と 御力を表されます。それは神様から離れてしまう罪を許すことで、主イエスを信頼する者を罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出されることです。イエス様は父親である指導者の願いを受け入れてください。19節で立ち上がり、この人について行かれます。イエス様がお出かけにならなくても、百人隊長のしもべの病気が癒された時のように、あなたが信じた通りになるようにと言われればよかったのかもしれません。しかしイエス様、何としても娘を生き返らせたい、父親と一緒に娘のもとへ歩まれます。ここで立ち上がりと訳されている言葉は、復活すると訳されることがあります。私たちのために立ち上がってくださる主イエスは、死者の中からよみがえられ、死の力に打ち勝たれたお方です。ですから父である指導者が言うように、主イエスがやってきてくださり、手を置いてくださりさえすれば、死者はよみがえるのです。イエス様はご自分の服に触れた女性には、あなたの信仰があなたを救ったと言われます。この女性の病状は律法で汚れているとみなされていましたから、イエス様に私に触れてくださいと願い出ることはできなかったのでしょう。この女性が触れたもの、さらには触れたものに触れた人も汚れるとみなされていました。そこで20節にありますように、後ろからイエス様の手の房に触れたのです。房は服の四隅に縫い付けてありました。女性はイエス様を取り囲む多くの人たちに紛れて、イエス様の後ろからそっと手を伸ばして服の房に触れ、すぐに手を引っ込めたのでしょう。女性はイエス様の服に触れさえすれば治してもらえると思ったのです。イエス様はすぐに気がつき、振り向いて女性を見ながら、娘よ、元気になりなさい。あなたの信仰があなたを救ったと言われるのです。この女性の行為は、魔術的な迷信に基づくものではないかと言われることがあります。しかしイエス様は女性の切なる思いを信仰と受け止めてくださいました。そしてイエス様が、あなたの信仰があなたを救ったと言われると、その時女性の病気は治ったのです。ここで治ったと訳されている言葉は、イエス様が言われた救ったと同じ言葉です。女性がイエス様の服に触れた時ではなく、イエス様が振り返って女性を見て、あなたの信仰があなたを救ったと言われたその時、女性は救われました。女性の行為によってではなく、イエス様の御業によってこの女性は救われたのです。イエス様はこの女性のご自分への信頼を喜ばれ、病気と偏見から救い出されたのです。 指導者の家に着いたイエス様は、笛を吹く者たちや騒いでいる群衆をご覧になってこう言われます。あちらへ行きなさい。少女は死んだのではない、眠っているのだ。この時代の西アジア地域には、経済的に余裕のある有力者の家から死者が出ると、葬式のために笛吹きや泣くことを専門にする人を雇う風習がありました。この人たちが泣き叫ぶ騒ぎは、遺体が墓に入れられるまで続けられました。イエス様は、雇われて騒いでいる群衆をご覧になって、あちらへ行きなさいと言われます。そしてイエス様が、少女は死んだのではない、眠っているのだと言われると、この人たちは嘲笑ったのです。指導者の娘である少女はすでに死んでいました。この人たちは、死の現実を変えることは誰にもできないと思って嘲笑ったのでしょう。しかし、神様の独り子であられるイエス様には、死に打ち勝つ権威と道からがありました。イエス様が群衆を外に出して家の中に入られ、少女の手をおとりになると、少女は起き上がったのです。この御言葉は受動態で記されていますので、そのまま訳しますと、イエス様によって少女は起こされたとなります。イエス様は死の眠りについていた少女を目覚めさせてくださいました。この救いの御業によって、死は永遠の眠りではなくなり、世の終わり、主イエスが再びこの世界にやって来られる時までのひとときの眠りとされたのです。主イエスが再びこの世界にやって来られる時、この少女がそうであったように、私たちも主に手を取っていただいて、起こされるようにして復活させられるのです。26節に、この噂はその地方一帯に広まったとありますように、復活の希望は今や喜びの知らせ、福音として全世界に告げ広められています。マルコによる福音書5章42節によれば、この少女はこの時12歳でした。この少女もいずれは死を迎えたことでしょう。しかし、どんなに年老いても、12歳の時に手を取ってくださった主の御手の温かさは忘れはしなかったでしょう。そしてその時と同じように、主が再び手を取って起き上がらせ、死の眠りから目覚めさせてくださることを信じて、安心して眠りについたことでしょう。ご自身も死者の中から復活された主イエスは、私たちに体のよみがえりと永遠の命に救われることを約束してくださいました。私たちは死に打ち勝つ命に生かされる希望を、主にあって固く抱いた少女の父に、終わりの日の死からのよみがえりを待ち望む信仰者の姿を教えられます。私たちは 罪の生み出す死によって滅びるのではなく、世の終わりに主のご復活に預かる希望を抱いて歩む者たちです。また12年間も出血が続いている女性が主に触れた時に主は振り返ってくださいました。同じように主に立ち返り、主を信頼し、切なる願いを主にお委ねする者に主は憐れみをもって振り返り、その切なる願いに必ず応えてくださるのです。お祈りをいたします。父、高聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たち、病気による苦しみや罪の生み出す苦しみから解き放ち、死によって命が失われてしまう滅びから解き放ってください。神様の御国において実現される救いの中に入れられるために、私たちをイエス様を、そして神様を信頼するものとしてください。イエス様を信頼し、どうしても実現してほしい切なる願いをお委ねするものとしてください。ご自身も死者の中から復活された主イエスは、私たちに体のよみがえりと永遠の命に救われることを約束してくださいました。死に打ち勝つ、命に生かされる希望を主にあって固く抱いた少女の父のように、私たちは終わりの日の死からのよみがえりを待ち望む信仰者としてください。私たちを罪の生み出す死によって滅びるのではなく、世の終わりに主のご復活に預かる希望を抱いて歩むものとしてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。